すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオです、今日は大阪に来ておりまして、梅田スカイビルで、建築新人戦2011がありました。で、この2011の公開、審査会を終了して、ベスト最優秀賞と、それから、いわゆるベスト4ですか、優秀賞の皆さんが決まりました。で、今こちらにはその優秀賞を取った皆さんに来ていただいてまして、小島修太さん、九州大学の小島修太さん、それから、九州大学の田原、大輔さん、それから長岡工業大学の福島秀和さんに来て、いただいてます。で、その3人に、ちょっと今回の、建築新人戦を通してどういうことを考えたか、それからどういうことを感じたか、そういうことをお話ししていただきたいと思います。で、じゃあ順番は、順不同で、いきたいと思います。まずは、福島さんですよね。で、自己紹介と、それから一言、今日の新人戦を通して思ったことを言っていただいて、回していきましょう。はい、
いいんですか。名古屋工業大学の、福島秀和です。今日の新人戦で、素直に思ったことは、なんか順位とかそういうことではなくて、順位とかそういうことではなくて、とにかくみんなすごいなというか、尊敬の思いが大きかったです。
自己紹介ですか。九州大学の3年の小島です。ぐらいですか。どれぐらいの自己紹介をしたんですか。
一言、
最優秀賞2連覇、かかってたので、それはプレッシャーだったんですけど、いい意味で負けてしまったことも勉強になって、さっき谷尻さんとか、あと竹山さんとかにもすごいいいお話をいただいて、負けたんだけど、その、原因とかはその場でいろいろ言ってもらえたから、そういう意味ではいい経験にはなったのかなと思いますけど、やっぱ悔しい。
九州大学3年の田原です。正直、ベスト4とかまでいけると思ってなかったので、驚きの方が大きかったです。で、しかも自分に足りないところは分かってたんですけれども、今日の審査会でもっと見つかったというか、やっぱ足りないところばかりだなって本当に意識させられました。
なるほど。で、もう一方ですね、今日、ファイナリスト、8選に選ばれた、福島秀和さんと同じ大学の、福田さんにも来ていただきます。
名古屋工業大学の福田浩二です。今回16選にも選ばれると思ってなかったんで、すごく驚いたんですけど、やはりそれだけ評価を受けたということで、すごくプレゼンをしっかりしたいなって 思ったんですけど、すごくプレゼンにおいてすごくいろいろ突っ込まれて、そういう体験は自分の大学ではあんまりないので、すごく初めてで新鮮な気持ちで、こういう評価も受けるんだっていうのを知れて、すごくプレゼンに関しては勉強になったと思いました。そういう意味ではすごく勉強になった新人生だと思います。
今先ほどですね、実は、最優秀賞を取った、石川君にインタビューをして、で今こちらに4人皆さんに来てもらってますが、おそらくベスト5を取るとしたら、今日の話の内容からしても福田君だったんじゃないかなと、福田さんだったんじゃないかなと思います。で、岸君も 実は、九州大学は2人、それから名古屋工業大学は2人ということですよね。これもすごく偶然で、これだけ、今回だから600ぐらい応募があって、そのうちのベスト8に九州大学2人、名工大2人いること自体すごく偶然というか、それともそこにもしかしたら原因があるのかなというふうにも思います。ちなみにその名工大の2人はお互い、同じ学年知り合いですか？
はい、
じゃあもともとよく知ってたということで、九州大学の2人も、知り合いというか、もっとかなり高校時代からの知り合いということですか？
はい、そうですね。
で、まあ、これもすごく不思議なもんだなと、いうふうに思いますが、簡単に言うと、小島、今日の、今九州大学の小島修太さんは作品名が柱に住まう、梁に住まう、壁に住まうということで、実は去年、2年生にして建築新人戦を、まあ、最優秀賞を受賞した、彼なんですけども、まあ、今回その要するに建築の中の、今まで、空間としては使ってなかったような場所、壁、梁、柱、それから階段、そういうところを、居室として使うと、そういう提案をして、まあ、その残りの共有部分は、まあ、みんなの部屋というふうに共有部分として、使ったと、そういう提案でした。それから田原大輔さんはスリーグリッドルームとして、スリーグリッドルームズとして、一つの敷地に、まあ、集合住宅を作るんですけども、外側からまあ順番に3つのグリッド、まあ、グリッドっていうか、これグリッドというのはどうかなと、直行ではないのでどうかなと思うんですけども、3つの仕組みで、部屋を切り取っていったと。一番外側の部分をまず区形で切り取って、それから、円弧状の、ストライプ状の円弧みたいな形を、そこからさらに外側から内側に切り取っていって、残りの部分をさらに、何か放射状の壁みたいなものでそれぞれ分割して切り取っていたと。その3つの仕組みで、空間を切り取って、さらに、まあ、2階部分を作って、それを、さらに再配分をして、複数の住戸を作った集合住宅だ、そういう提案をしていました。それから福島秀和さんは、キープディギング、都市と大地の物語というタイトルのもと、60メートル直径6、70メートルと最後に言ってましたけども、それぐらいの大きな穴を、名古屋の栄に、開けると。でそれを開けることによって、どんどん掘っていって、だんだん掘っていくことによって、都市にある種 の、 その、影響を与えると、アクティビティをそこに形成していくという言い方をしていました。で、まあ、それが長期的には都市に、大きな影響を与えるということを言っていたと思うんですけど、まあ、ここら辺は実は僕はもう少し知りたいところでもあります。ちょっとその中ではと説明が少し難しいような内容じゃなかったかと思います。それから、同じく名古屋工業大学の福田浩二さんは、捨てられた建築と題して、これも非常に難しい、プレゼンがすごくある意味分かりにくかったところもあるんですけども、これも名古屋のある場所に、今までその都市が、あまり表に出していなかった裏の顔を現出させて、でそれによって人間の感情を解放させると。つまりは、人間の感情というのは目的がある、つまり機能的な、ものによっては、実は感情は一つのものに限定されていて、で、そのために逆にその確率的な、形で、要するに都市においても何も感じず人はそこを歩くと。でそうではなくて、いろんなものを感じさせるために、そこにおいて無目的なものを、集めたと。つまり彼はそこで図書館を作るわけなんですけども、そこは捨てられた、本を集めたもの、人々がいらなくなって目的がなくなった本を集めた図書館を作ることによって、そこにおいては人は実は、感情を何かの一つの方向に限定されるわけではなく、逆に無目的なものに囲まれることによって初めて感情が解放されると、そういう提案をしていたのではないかと僕は、思います。で、まずその、4社それぞれに一応ちょっと作品の説明を勝手に僕がしてしまいましたが、補足することがあればそれに補足して、それから今日の、話の流れですよね、ベスト4が選ばれることを選ばれた過程に関しても、含めて一言ずつあれば、お願いします。じゃあこちらから。
まとまってない。
なんで僕が こんなにパッと言っちゃったかというと、はい、今そろそろ出ていけっていう合図があって、それでも、とにかくこの収録を終わらせたい、なんとかしたいので、僕が考えられる限りコンパクトに話をまとめたんですが、
はい、
どうでしょう。というふうに今もう出てくれと言われてるんですが、ただちょっと一言ずつこれでもなんとか言いましょう。
どういうことでしたっけ。
じゃあちょっとこちらから、
都市の多様な環境をその、都市に立つ集合住宅に持ち込めたらいいなと思って設計したんですけれども、その設計の仕方自体は先ほど説明いただいた通りで間違いありません。
今お名前、
あ、九州大学3年の田原です。
フリーグリッドルームについてです
ね、はい、九州大学3年の小島です。今本当松田さんにご説明いただいたように、まあ、その敷地、構成要素自体が本当に空間を作るためのあ、じゃあ喋りながら、まあ、その構成要素っていうものが空間を作る部品みたいなものになっていて、そのあり方にちょっと疑問を感じていたというか、もっと敷地っていうの、敷地状況を読み解くように構成要素を扱うことで柱なりの敷地とか梁なりの敷地みたいなものを表現できたらいいかなと思って、でそこを進むっていう機能を突っ込むことによって、またそのできたパブリックスペースのあのでっかい空間との関係性が変わっていくのではないかなっていう可能性を感じて作ったっていうことですね。はい、
名古屋工業大学の福田浩二です。僕は学部の設計を通して連作のように自分というものを追求したいと考えているので、今回の作品もそういう自分を追求したプロセスの結果だと考えています。それゆえよくわからないところがすごく多いと思うんですが、それは自分の葛藤や悩み、それを表していると思うので、今回の設計を追求することが僕の学部を通しての目的だと思います。
僕、名古屋工業大学の福島秀和です。僕の案は簡単に言うと、その穴をただ掘っていくということなんですけれども、それ掘ることがその建築になっていくというか、その都市に対して僕が思ってきたことを、その疑問とかその何かモヤモヤしたものを解決しようとした結果掘るということになったんですけれども、その掘ることでその地下が発達していたり、そういうところをあらわにしていくというか、その都市が今まで開発してきたで隠れてしまったものとかを本来あるべき姿に戻していくというか、過去から未来につないでいくようなことを考えました。
ちなみにね、今旧大2人と名工大2人なのでお聞きしたいんですけども、あの課題の設定、これは、北川圭介さんですか。
北川圭介さんと堀越先生です。
なんかやってる過程で北川さんからこれはこうした方がいいとか、そういうのっていろいろあったんですか。エスキスみたいなのいろいろあってこういう風になったんですか。
僕の場合はあまりエスキスを見せたことがなくて、あまりそういう指摘をされたことはないんですけど、だからすごく個人的な考えによって作られたものだとあれは思ってます。その先生のエスキスチェックを受けるっていうよりは、個人的な内部で考えたような考えで設計だと思います。
北川さんの影響を受けてないと、はい。福島君、
僕は最初この案を北川先生に見せた時には、その掘り方といいますか、そのハウがないというふうにすごい言われまして、どうやって掘るのかみたいな、自分の掘り方みたいのがないなっていうのを言われて、一回はそのもうちょっと建築的な感じに掘っていく風にしたんですけれども、やっぱり最後の最後に自分の一番やりたいことをやろうと思って、勝手にまたこの案に戻しました。からあんまり北川先生のあれはちょっと裏切ったといいますか、そうなってしまいます。
なるほど、北川先生を裏切ってできた案であると、はい。 で、旧大の2人はこれは課題設定ってどなたが
向井先生ですね。
向井先生、はい、2人とも なんていう課題設定だったんですか。
まあ、20世帯の集合住宅でそのうち3人だけを何でもいいから好きなキャラクターとか架空の人物でもいいので設定してからそこからまあしていくというかもので、はい、
小島さんのやつは、20世帯あったようには思わなかったんですけど、どうですか。
20世帯ありますね。
20世帯あるんですか。つまり針の中にあれは数世帯、まあ、いろいろあったり、階段の中に数世帯あったり、そういうことですか。
本当に柱が4本で4世帯とか、針が2本で2世帯とか、そういうので分けていて、ちゃんと20世帯で、なんか壁が結構多かったので外壁と内壁で意外と数を稼いでいるので20ちゃんとあるんですね。
じゃあまあその針は4世帯、それから
まあそういう感じで分けて、
階段は数世帯、2世帯、はい、で、あとなんだ、柱が
柱は4世帯、
柱は柱で、はい、で
壁がちょっと多め、
一番多いと、はい、なるほど。じゃあまあそれで20世帯あったと。で、はい、同じように、あ、そっか、それが条件としてあって、お名前、田原さんの方もそれで20あれで20世帯あったんですよ。だ、同じ課題からああいうものが出てきたっていうのもなかなか で敷地設定は自分たちで決めてよいってことです
か。はい、なんか、まあ、福岡市の針吉っていう場所だったらどこでもいいというか、この辺でどっか好きな場所を選べぐらいの感じでした、ね、はい。
ちなみに今日の審査の過程を見ていて、はい、まあ、いろんな過程がありましたけども、どう思いました、単純に。
いや、最初、まあ後で、まあ、先ほども谷尻さんに言われたってこともあるんですけど、最初は結構、まあ、谷尻さんは押すかもしれなかったっていうことを聞いて、その言うべきところでちゃんと的確な答えができなかったというか、聞かれたことに対してストレートに答えてしまってたので、もう一歩それはそうなんですけども、でも僕はこういうことがやりたかったっていうもう一歩先のことを提示できなかったから、でそこで最優秀の彼の方に流れがどんどん行ってしまって、なんかもう誰も止められないみたいな空気にされてしまった、もうその時点で終わってしまったのかなっていうのは感じました、はい。
まあ、だからキラパスは、まあ、僕も見ていても谷尻さん以外の人もキラパスを出してたと思うんですよ、はい。で逆に言うとあれだけ、まあ、4社が票を入れていて、はい、で逆にそうなるとね、いいとこを言ってもしょうがないので、はい、みんな厳しく、まあ、ついてくると思います。でどこが要するにこのプロジェクトの中でどこが要するに問題になり得るのかっていうところをついてきて、それが問題なければ逆にうまくいくはずですよね。だけどあそこで多分僕思うのは全部表現しきれていたのが逆に問題で、プレゼンになった時に普通は今まで出てきてなかった話が出てくるから興味を持たれると。でその典型例がその石川さんで、最初賞を取った。で彼の場合はあまりに不思議で最後の最後まで全部説明しなかったけど、でも、まあ、それで最終取っちゃったわけですよね。で小島さんの場合は逆に全部説明できていたから、これ以上説明することがなくなってしまったっていう、そういうところがあるのかな。
いや、本当それは思いますね、
うん。それはまあ効果不効果ちょっと歩きながらいきますか、はい。